小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その32ベテスダの池の病人。今日の物語の主人公は名前がありません。このイエスに出会った人々シリーズの中でも名前のわからない人は約3分の1、今日の主人公も入れて13人ほどいます。でも名前があるかないかはある意味それほど重要ではありません。大切なのはその人が聖書に記されて永遠に語り継がれるということ。そして何よりもイエス様が名も知れないような一人一人を愛し慈しまれて永遠の救いに導かれたという事実なのです。今日の主人公もその一人です。ではドラマの上ではマタンという名前にして、彼のお母さんを通してイエス様との出会いの一部始終を語っていただきましょう。
私はマタンの母親でございます。あの子は今年で40歳になりますが、生まれて間もなくの熱病で全身が萎えてしまい、歩くことはおろか自由に体を動かすことすらできない身になってしまいました。熱病は流行り病でしたから、私がもう少し注意をしていればと、この40年悔やまずに過ごした日はただの一日もありませんでした。
ユリア。
はい、どうしたのお兄さん。
お手洗い。
はい、わかったわ。さあ、私の肩につかまって。
そう言ってあの子の介護をしてくれているのはその妹のユリアです。縁あってガリラヤの漁師の元締めの方に嫁いで一人娘のレアを設けたのですが、夫はある日の漁でしけにあって帰らぬ人になり、娘を連れて帰っていたのです。
お兄さん、今日は祭りの日でしょ。ベテスダの池に行ってみましょうよ。今年こそ神様が奇跡を起こしてくださるかもしれないわ。
ユリア、それは無理だよ。こんな体になってからこれまで38年間毎年母が、そして君が戻ってからは君が連れて行ってくれたのに、池に入ることは一度もできなかった。
でもお兄さん、諦めちゃダメよ。
そうだよおじちゃん、今年こそ一番先に池に降りようよ。
私どもの住むイスラエルの都エルサレム市内には、町を囲む城壁の12の門のうち羊の門と呼ばれる門の近くにベテスダという池がありました。池の周りには屋根付きの5つの廊下があります。そこに足の不自由な人、盲人、息子のように手足の麻痺した人など大勢の病人がいつも横たわっていました。周期的に温泉が地下から噴き出すのですが、この人たちはその時に水面が揺れ動くのを待っていたのです。というのは、時たま主の使いが来て水をかき回すことがあり、その時最初に池に入った人は病気が治ったからです。
それにね、マタン、今年はイエス様がガリラヤから都に登っておられるらしいのよ。何人もの人がお姿を見たって。
イエス様ってあのナザレの預言者の？
そう、あのイエス様よ。私に亡き夫を紹介してくれたのはガリラヤの夫の漁師仲間のペテロさんだったけど、そのペテロさんも同じ仲間のヨハネさんも今はそのイエス様のお弟子さんになったんだって。そして神様の救いの道を人々に語るためにユダヤ中を旅しておられるらしいんだけど、今都に登ってこられたのよ。
だからね、おじさん、もしあの池にイエス様が来られたら、ひょっとして 池に入れてくださるかもしれないでしょ。
息子はそうやって私や妹やメイたちに熱心に勧められ、文字通り重い腰を上げてベテスダの池にやってきたのでした。
おい、見てみろ。あの日に焼けた長髪の男、あれが今評判のナザルのイエスか？
ん？おお、そうだ。そうに違いない。なんか遠目にも、なんとも言えず澄んだ目をしておる。都ではちょっと見かけぬ風貌ですな。
そして奴を守るように両側にいるのが、その弟子となったガリラヤの漁師どもだろう。
また都で何をしでかす気か知らんが、困ったものだ。ことの起こらぬうちに議会に知らせておくか。
私の目の前をそう言いながら立ち去ったのは、見るからにお偉そうな風采をした都の70人議会の議員である立法学者と、その神様の立法を厳格に守ることで知られるパリサイ派の方でした。そして彼らの指さす方を見ると、ああ、やっぱりイエス様でした。そして両脇の二人は、娘の結婚式でお会いしたことのある漁師のペテロさんとヨハネさんではありませんか。
お母さん、イエス様よ。
そしてペテロおじさんとヨハネお兄ちゃんね。
そうなのか。
そうつぶやく息子の顔に、私は一瞬かすかな期待の色が浮かんだように思いましたが、でもそれはすぐ消えてしまい、そこにあるのは諦めきって何の望みもなくしたいつもの悲しい顔でした。とそこへイエス様が向こうから目を止められ、にっこり笑われると、三人一緒に廊下を渡ってこちらへ歩いてこられました。
いや、ユリア、そしてマタン、久しぶりだね。
都に来たらあるいは会えるかと楽しみにしてきたんだ。
先生、この男があなたもご存知のユリアの兄です。マタンです。
私たちは、主は息子に何をなさるだろうと固唾を飲んでイエス様を見つめました。
マタンか、よくなりたいのか。
よくなりたいかですって？どうしてそんなこと聞くのかしら。お兄さん、よくなりたいに決まってるじゃない。
息子の力ない諦めきった顔を、あの方はじっとお見つめになりました。その時、私は何か直感的に分かったのです。主はそんな息子にもう一度治りたいという気持ちをかきたてるために、あえてそう聞きになったのだと。
先生、そりゃもう、でもやっぱりダメだよ。俺はもうとっくに諦めてる。せっかく水が動いても誰も池に入れてはくれないんだから、なんとかして行こうとしている間に、 いつでも他の人が先に入っちゃうんでね。
でもそれを聞いたイエス様の言葉は、さらに私たちを驚かすのに十分でした。あの方は息子を池に取り下ろすのでもない、私が直してあげようでもない、こう言われたのです。
さあ、立って床を畳んで家に帰りなさい。
え、おじちゃん、そんなことできるの？
そのお言葉はまるで、さあ一緒に床を畳んで家に帰ろうとおっしゃっているように、心の奥深くにずしりと響きました。息子もきっとそうだったのです。なんと、息子の病気はたちまち治り、私たちがあっけに取られて見ている前で、むっくりと起き上がると、すぐに床を畳み歩き出したのです。私たちはもう夢を見ているようでした。
ユリア、 お母さん、よかったね。
主の癒しは見るたびに心が躍るよ。
ところがこの奇跡が行われたのが安息日の土曜日だったので、先ほどの律法学者やパリサイ派の人たちはひどく腹を立て息子を叱りつけました。
安息日に仕事をするとはけしからん。床を運んだりするのは立派な仕事、律法違反だ。
でも私を直してくださった方がそうしろとおっしゃったんですよ。
ナザレのイエスだな。あの男のことはすぐに引っ捕らえて痛い目に遭わせてやる。それよりもお前が聖なる神の安息日に律法を破ったことがけしからんのだ。
その言葉を聞きながら、私は心の底が煮えくり返るようでした。
なんという心の冷たい人たち。息子が物心ついてから一度も大地を踏みしめたことのなかった息子が、あのお方の奇跡のお力で癒されたのを彼らもその目で見たというのに。そんな細かい律法を守ることの方が大事だっていうの？
それからしばらくして、イエス様は神殿ですっかり元気になった息子を見つけ、声をおかけになりました。
どうだね、すっかり良くなったろう。もう前のように罪を犯してはいけないよ。そうでないともっとひどい目に遭うかもしれないから。
私にはそのお言葉が何か不思議に聞こえました。
病は罪の結果とは先祖代々言われてきたわ。でも息子が自分では一歩も歩けず、あんなに苦しい目に遭ってきた息子が何の罪を犯したというのかしら。
それから後のことは私には話すのが少しつらいことです。息子が先ほどのユダヤ人の指導者たちを探し出し、直してくれたのはイエスだと告げたからです。それを聞くとユダヤ人の指導者たちはイエスを安息日の違反者と決めつけ、しつこい攻撃を始めたのです。何か息子を癒していただいたことがあの方を危険な道に導いていたような気がして、主はご自身を探し出して詰め寄る彼らにこう言われました。
私の父は絶えず良い働きをしておられます。私はその模範に倣っているだけだ。
これを聞いたユダヤ人の指導者たちはますますイエス様を殺そうと思うようになりました。あの方が安息日の掟を破ったばかりか、こともあろうに神を父と呼んで自分を神と等しいものとされたからです。
よく言っておきます。私の言うことを聞き、私を使わされた神を信じる人は誰でも永遠の命が与えられます。罪のために罰せられることは絶対にありません。すでに死から命に移っているのです。あなた方は永遠の命を見つけようと熱心に聖書を調べています。その聖書は私を指し示しているのです。それなのにあなた方は私のところに来ようともしません。ですから永遠の命を受けることができないのです。あなた方が私を認めようが認めまいが、そんなことはどうでもいいことです。あなた方のうちには神の愛がないのですから、私を信じられないのも無理はありません。互いに褒めたり褒められたりすることは喜んでも、ただ一人の神から褒めていただくことなどまるで関心がないのですから。
そのお言葉を息子も娘も小さな姪も耳を澄まして聞き入っていました。すると私の心にわだかまっていた疑問がはっとするほど見事に解けたのです。息子の罪、それは目の前に救い主を仰ぎながら、自分は結局治らない、この人にだってそんな力はないんだと諦めてしまった不信仰の罪でした。だとしたら主はあの時まずその罪を許してくださったのです。
そしてその証として息子の不治の病を癒してくださったのです。私はその時心の底から、この方は天の父なる神様から使わされた神の御子だと信じました。息子、娘、姪たちの輝くような顔はみんな同じ心であることを表していました。